リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LSC ラボの拓也です。今回はプレミアリーグ第25節のクリスタルパレス戦を振り返っていきます。一緒にお送りするのはイタツさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。この試合、僕ら二人で何か話すことありますかね？
皆さんの気持ち通りだと思いますね。まあ、僕らの声のトーンを聞けばわかると思いますけど。
はい。まだね、この終わって数時間って感じですけど。
嫌な予感がそのままって感じでしたね。
そうっすね。
というか、両者レベルが低すぎましたね。こう、パレスも最近勝ててないのがわかる試合だったし、まあ、リバプールは端的に言うともうマドリー戦の傷が癒えてないっていうことですよね。心身ともにですけど。
そうっすね。
まあ、で、なんだろうな。こういう試合で抜擢されてるケイタとか頑張んなきゃいけないのに全然ダメだったんで、ちょっとがっかりでしたね。
そうっすね。
で、ミルナーも個人的には、なんていうか、ロスタイムに気合を入れる要因だと僕は思ってるんで、スタメンで出てくるようじゃちょっとチームとして苦しいですね。ま
であ
、
すね。
怪我人が多いっていう話の延長ですけど。
いやー、まあもう一言で言うと本当レベル低いっていうのに尽きるというか、
そうですね。
0-0っていう、まあ勝ち点1取れてるのもパレスが非常に調子悪いというか、だからたまたまっていうか、多分本当にブライトンとかだったら普通に3-0、4-0で負けてる試合だろうなっていう。
そうっすね。シュートがうまくなかったっすね、パレス。なんか今見たら、ゴール期待値もパレスが0.6で、リバプールは0.9なんで。まあ、しかもなんていうか、パレスはシュート6本打ってて、まあだから1本あたりの期待値は0.1ってことですよね。だけど、リバプールは、12本打ってるんで、まあ、なんていうか、可能性の低いシュートを積み上げて、やっと期待値的には0.9になったみたいな感じですよね。で、1点も取れないと。まあ、惜しいのはいくつかあったんで、ジョタの、
そうっすね。
ボレーシュートとか、ガクポの最後のやつとか。まあ、あれが入るか入らないかで、景色が180度変わるのがサッカーですけど、
そうっすね。
なんというか、我々の、悪い期待を、覆すほどのことは起きなかったって感じですね。
そうっすね。惜しかったので言うと、トレントのフリーキックもありましたね。
あれも、チーム状況の悪さを象徴してて、
そうっすね。
非常にイラつきましたね。
そうっすね。
なんでヘンドアーソンに当たってるのってい
そうっすね。
う いや、これはどっちが悪いとかじゃないと思いますけど、まあ、ヘンドもあんな急に来たら避けれるんじゃないし、まあ、トレントとしては狙いたかったんでしょうけど。
なかなかいいコースには行ってましたからね、あれ。
そうっすね。まあ、ちょっと、なんだろうな。まあ、僕、フリーキック蹴ったことないんでわかんないですけど、多分、フィーリングみたいなものはすごい大きいと思ってて、いつも通りやったつもりがリラックスして、そこにヘンドの頭があったっていう感じなんで、まあ、見えてないというか、感覚と実態が違うみたいな感じですよね。
そうですね。まあでも本当印象が悪いですね。
そうっすね。本当に、なんか、いい選手が一人もいなかった感じですね。だ
あと
し、
まあ惜しかったやつで言うと、後半サラーがバーに当てたシュートもありましたね。
あれもね、サ
あ
ラー
れ
なら決
も、
めててくれって感じですね。
あれ決まってればなっていう、まあ、のが、あそこが一番大きかったかな。
そうですね。サラーの調子があんま良くないですよね。はっきり言っ
そうな
て。
んですよ。連続でこう取れてたりしないですからね。
ね。
まあそういうちょっと中身の部分はあんまり話すことがないんですけど、 とりあえず、なんかメンバー的にどうなのっていうのが、まあその交代も含めてあるのかなと思ってて、ちょっとその辺を触れたいなっていうところですが、まずスタメンでいくと、とりあえずヌネスが肩ですかね。
そうですね。負傷
してて、とりあえずヌネスはそれで欠場と。いうところでジョタが、
はい。
スタメン出てると。はい、ここはもう、チョイスがあんまないんで、
うん。
そうかなと思いますけど、中盤が変えてきてますよね、ここは。
まあ、ターンオーバーってことですよね。
ここはまあ、そういうことですよね。エンド、ミルナ、ケイタ。
まあ、なんか何、期待感はないメンバーですよね。ちょっと、申し訳ないですけど、このメンツで何ができるんだろうって、不安に思った試合前の状況がそのまま映された試合展開で、まあ、ヘンドがボランチでしたけど、なんかものすごい距離感も悪いし、かといって何か突破したり、テクニックを見せて、で、局面を打開したりするわけでもないし、適材適所の真逆みたいな感じでしたね。
はい。
まあ、ただ、これしか選べないってところは、まあ、しょうがないなとは思います。
そうですね。まあ、スタメンは、まあ、ターンオーバーするんであれば、こういう形っていうところですよね。
そうですね。まあ、だから、ケイタがもうちょっと頑張ってほしかったですね。
そうですね。
そんなに最近試合出てないから、なんていうか、体力的には問題ないはずなのに、まあ、もしくは彼もたくさん試合出てコンディション上げていくタイプの選手かもしれないですけど、というか、まあ、そうなんですよね。それがまた怪我で途絶えちゃうからなかなか、本当のナビゲーターに出会えてないのかもしれないですけど、
確かに。
とにかく、まあ、そういう文脈なしで評価するならケイタがダメでしたね。
もう実際、前半で交代してるわけですもんね。
そうですね。その上に、ファールもしまくってて、退場になるんじゃないかみたいな、勢いだったんで、まあ、これは後半から変えるのには何の異論もないですね。
もう、23分とかだったかな。早い段階でもうイエローもらってて。
そうですね。
まあ、なので、交代カードとしては1枚目、後半頭で、ケイタ、変えて、エリオット出してると。エリオットはなんか、実況、倉敷さんの言ってたので、へーって思ったんですけど、全試合出てるんですね。
え、そういうことっすか？そうなんすか？
って言ってませんでしたっけ？
それは、
違ったかな？
今シーズン。いや、僕結構聞き逃してたかもしれない。
今シーズン。
あー、確かに。
なんか交代、
感じ
交代でも全試合出てるって。
本当だ。本当だ。
最近はまあ交代出場ばっかりですけど。
これすごい面白いと思いますね。
すごいですよね。
でも
逆に言うとそう、やっぱりそんなにすごくパフォーマンスがいいっていう印象があるわけでもないと思うんですけど、今シーズンに関して。
そうですね。
っていうエリオットがそういう出場回数になってるっていうところがまあ、ちょっと象徴してるなって気もしちゃったんですよね。
まあ、そうですね。まあずっと役割の話はされてますけど。まあ、そうですね。後半頭もエリオット入れるしかないっていうのはあるというか、ケイタを下げるのは賛成で、入れるならエリオットしかいないけど、エリオットもそんなにうまくいかないっていうのも、自明というか、予測する範囲の出来事というか、はい。
そうですね。まあ、一本、なんか惜しいパスありましたけどね。
そうですね。いつもよりは。まあ、なんか、
ちょっとの足がもう少し長ければ。
そうですね。
それが1枚目の交代カードで、次が71分。フィルミーノとファビーニョを入れてるんですね、ここで。下がったのが、ジョタとトレント。アーノルドですね。
まあ、ジョッター下げるというか、フィルミーノを入れたいと僕も思いましたね。なんか変えられるとしたら。で、まあ、 確かにジョタを下げるしかないかなって感じはあるので、まあ、ジョタもあんまり上がりきってない感じはありましたよね。こう。
そうですね。
なんだろうな。前半、こぼれ球をヘディングで惜しかったやつ。左のネットに外れましたが、うん、ああいうのとか、
はいはい。
調子のいい時は決めれてる感じもあったし、まあ、ボレーシュート自体も、
うん、
まあ、コンディション良ければ決まってるんだろうなってとこあったんで、まあ、怪我明けだからしょうがないとは思ってますけど、うん、まあ、なんで下げてフィルミーノ入れる。
うん、
まあ、トレント下げたところがまず、議論の一つ目ですよね。
そうですね。そうですね。うん、
まあ、確かに飛び道具なんで、どんなに悪くてもワンチャンスみたいなところはあると思うんですけど、
うん、
まあだから本人の状況が相当良くなく見えたってとこあるかもしれないですね。
トレント
僕もそうですね、精神的な部分とか、うん、まあコンディション的なところで、はいはいはい、なんか不用意なロストもファスミスも見えたんで、その、
うん、
まあ攻撃のチャンスを作り出すとこ以上に、そのバランスが悪いとクロップは見たのかもしれないですね。
うんうんうん、まあ確かにミスは多かった気はしますけどね。
うん。
まああれは前半だったと思いますけど、バックパスで危なかったやつも。
はいはいはいはい。
あれもトレントだったかな。
うん。敵へのクロスみたいになっちゃったやつですね。クロスっていうか、はい、パス。
そうですね。
うん。まあ、で、なんか、ワンチャンス決められそうな勢いもあったんで、守備的にファビーに入れるみたいなロジックだとは思うんですけど。
うん。
うん
うん
うん、まあ、それでサイドバック来るのがミルナーなので。
うん。
難しいですね、これは。まあ、そう、なんていうか、現場のわちゃわちゃ感を、は、察するのにも限界があるんで、多分試合落ち着けたかったんじゃないかなと思うしかないですけど。
うん。
うん、
そうですね。
まあ、だから、クロップ何してんのというよりはもう、みんな何してもうまくいかないんで、
うん、
クロップだけの問題じゃないとは言うのが僕の意見ですね。うん、
はいはい。
うん。
なるほど。
クロップ何してんのって言うんだったら、まあ、スタメンの方かなと思いますね。
ああ。
うん。その手詰まり采配しか残ってないので、試合を動かせなかったら。だったら、まあ、スタメン、ケータが練習でどれだけのものを見せてるかわかんないですけど、ケータ出すぐらいだったら、まあ、みんな思ってると思いますけど、カルバーリを使ったりとか、
うんうん、
した方がまだ、納得はいったかな。
このカルバーリョ使われない問題、相変わらず。
ずっとありますよね。これ絶対出てっちゃいますよね。
ちょっとよくわからないですね。
うん、
まあその、わからないのが、まあ、最後は交代の話続きですけど、84分に、これ、まあ、結局最後の交代になってますけど、
うん、
ガクポに変えてバイチェティッチ入れてると。これは？
まあ、これも一番、なんていうか、ツイッターが燃えてた采配だと思うんですけど、
はい、
まあ確かに、僕はそんな違和感感じなかったけど、まあみんながさんが怒ってるのを見て、まあ確かになって感じですね。
これはなんか単純に目的が何なんですかね。
だから、ガクポより、サラ・フィルミーノが得点してくれることを信じたって感じなんじゃないですかね。
そのために、バイチェティッチが。
そうですね。
必要だったっていう。
はい。で、まあ、バイチェティッチ中盤でコントロールできる選手、唯一の選手なので、今となっては、そこからチャンスを作るみたいな。
ああ。まあ、中盤にだいぶ問題があったっていうところからの。
そうですね。うん。
はいはい。
また、確かに背の高いガクポで、ワンチャン放り込んだ方が可能性が高かったのかっていう部分もありますけど。
うん。
うん、
まあもうアーノルドいないわけですからね。
まあまあそうなんですよね。
そういう、やるにしても。
うん。
なるほどな。
まあなんていうか、なんですかね。こんなに腑に落ちてる僕自身でもちょっとよくわかんないし、なんでそんなすんなり受け入れるんだよって聞いてる人も思うかもしれないですけど、まあなんか今日のリバプラ期待感がなかったんで、
はい。
なるべくしてなったかなっていう感じですね。
そうですね。まあ、カルバーリョの話でいくと、ここがカルバーリョだったらまだなんか、 納得感あるんですかね。
そうですね。いや、うん、まあ、まだあるって感じですね。バイチェティッチ休ませたかったんじゃないのっていうのが、あるんで。
そうですよね。ローテーションして。
うん。今までのクロップだったら、マドリー戦と同じスタメンにしたと思うんですけど、なんか、逆の意味で、良くない意味で変えるようになってきたなっていう感じですね。
はいはい。
まあ、相当パレスを下に見てたのかもしれないですけど。
相当見てるんじゃないですかね。次、またミッドウィークにリーグ戦あるから。
うん、まあそうですね。
で、週末ユナイテッド戦っていう。
うわ、
まあ、日程的には、ここが続くわけですよね。次がまた1週間空くけど。
そうですね。
っていうところで、どこか休ませないとってなったら、まあここかな、みたいな。
ああ、確かにそうですね。
かなとは思いますけど、結局でも、最後出すんかいっていうところと、出さないんかいっていうカルバーリョっていう。
まあ。
まあ、その出さない理由がわかんないですからね。で、試合展開的にもカルバーリョ出した方が、なんか最後、ワンチャンあるんじゃないみたいなところもあるし。
そうですね。
その辺なんでしょうね、きっとみんな。
いや、まあ、結果論なんで。バイチティッチのすごいパスでサラーとかが決めてたら、確かに、はいはい、なってたかもしれない。
はいはい。
最後の最後に取っといたみたいな。
うん。
まあ。
まあ、でも、結果論でしか評価されないんで、基本。ま
あ、そうなんですよね。そうなんですサッカーはそうなんで。
特に監督とか、そういう。
まあ、だから全てが後手に回っちゃってる良くない状況に変わりはなくて。で、そうなるのが分かってるんだったら、初めからもっと違うことやってほしいっていうのがファンの気持ちですけど、ある程度信念があって、それに従っているように動いているように見えるのがクロップって感じの。
そうですね。
まあ、結果が出ないのでずっとファンの気持ちとクロップがやることに乖離が出続けてる感じですよね。
ですね。カルバーリョは本当謎だな。
そうですね。そこだけもやっとしますね。
もしかしたら、入荷する戦みたいに、最後の最後で、決めるかもって。
ああ、ねえ。
あの時も結局、今見ると、71分ぐらいに出てるらしいですね。
ああ、
交代で。
なるほど。まさに、一緒です、この試合と。
よくわかんないな。よっぽどなんかあったってことなんだろうなって思っちゃいますけどね。
ちょっとカルバーリー
にはクリスマスの、
うん。それなのか。ちょっと、体制してもらって10年後ぐらいに時点で説明してほしいですね、カルバーリ
オ。いやー、ほんと、人の鼻歌歌ったらとんでもないことになる。まあ、そうですね。交代はちょっと、そういう、なんか、話題になるところだったと思いますけど。あとはなんか僕が思ったのは、やっぱ今のチーム、ヌネスかなり必要なんだなっていうのは、なんか思いましたね。
そうですね。まあ、やっぱり、中盤に人がいないし、ディアスもいないんで、組み立てっていうのも変な話ですけど、突破する仕組みがない中では、ああやって裏で駆け引きしてくれる人が重要ですよね。
うん、そう。そうなんですよね。
まあ、そういう意味ではヌニエス取っといて本当に良かったなっていう今シーズンですけど。いや、間違いないですね。
ある程度なんかヌネスありきのなんか戦い方に、そもそも初めから、このシーズン初めからしてるんじゃないかなっていう。
なるほど。
ちょっとふわっとしてますけど。っていうのがありつついないとなんか、どうしようみたいな。まあそんな、結構極端に言ってますけど。でもなんか少し前もなんかあったじゃないですか。ヌネスいないと決定機すら作れないみたいな。
そうですね。だから一緒ですよね、この試合も。
なんかそれを感じたんですよね。だから結構シーズン残り、まだ試合はありますけど、ヌネスの稼働率がどれくらいかで結構変わってきそうだなっていうのも思いましたね。
そうですね。
まあその辺のメンバーでいけば、ディアスがあとどれくらいかちょっとわかんないけど、ディアスが帰ってくれば、割となんか、勢いっていうか、状況は改善しそうな気はしますけどね。
まあ、いや、
根拠ないというか、完全に期待ですけど。
まあなんか、今シーズンずっとそれを言ってて、辛いですけど、まあ、チアゴかディアスが今日いたら結果は勝ちたと思いますね。うん、
なんかやっぱディアスみたいな熱い、
そうですね。
表にこう出してくれる、その熱さを。選手がね、やっぱ。
そうね。なんか、全員、ポカをしたことがあるので、あんまり引っ張れる人が今いないっす
ね。いやー、そうなんですよね。でも練習、戻ってきてますよね。
そうですね。多分全体には合流してないですけど、走る練習が、復活してる。
どれくらいなんだろうな。
うん。
あとは、チアゴもどれくらいなんでしたっけ？
チアゴ、思ったより早いって言ってましたけど、でもフットモーブによると、ディアスもチアゴも3月中旬ってなってますね。
うん、3月中旬か。3月中旬ってことは。
早くてあと2週間とかっすか？
セカンドレグギリギリ間に合ったりするのかな。
いや、全然違うチームやんけってレアルを驚かせたいですね。
確かに。
ディアスとチアゴがいて。
うん。まあ、あとは、あれじゃないですか、この、セカンドユニフォームが。
いやー、もう、そう思わざるを得なくなってきたですね。
これ、もう、いよいよ、本物になってきましたね。
廃盤でいいです、このユニフォームは。
いやー、そう、だいぶ着るのをためらうっすよね、これ。
いや、実際なんか、視認とか悪いんじゃないですか？
あ
と目がチカチカしますもんね、見てるとね。
それが完全に影響してるかも。
か審判の見やすさ、放送での見やすさの次は、もう選手の見やすさもちゃんと考えないとっていう時代になってきましたね。
確かに。
今日は勝てると思ったんだけどなぁ。
なかなか、ショッキングな試合続きますね、今シーズン。
過去ワーストかもしんないですね、やっぱり。なんとかやっぱ期待感があるだけに、じゃないですかね。こう、昨シーズン強かった期待感とか、まあ、レアル戦もそうですけど、はい、その、1-4-1-5もアンフィールドで 3-0 で負けましたけど、なんか2点取ってただけにっていう部分はあるじゃないですか。それと同じで、去年強かっただけにこの展開はちょっと辛いものがありますね。
そうですね。
まあ、しかもコミュニティシールドでシティに勝ってますからね。
そうですね。
あれは最高の滑り出しだと思ったんだけどな。まあ、逆に言うと今年無冠ではないよってことなんですけど。
いや、めっちゃ苦し紛れというか、悲しくなりますね。
いや、コミュニティシールド立派なタイトルですからね。
取ればね。
取れば偉大なタイトル。
うん。
取らなければただのプレシーズンマッチです。
いやー、でも、もう、次々って言い続けるしかないですからね。
そうですね。もう終わった試合のことは、なんだろうな。現場の人は振り返る必要ありますけど、我々はもう次に行くしかないんで。
そうですね。
クロップの試合後のコメントが、まあ、アウェーで勝ち点1だから、いつ OK みたいなこと言って、また燃えてましたけど、まあ、それもそういう意味だと思いますね。はいはいはいはい、絶対 OK とは思ってないんで、選手たちは。
そうですね。
思ってないけど、チームとか、共通認識としては、そう言うしかないですよね、今はね。で、次アンフィールド続くんで、もうそこに照準合わせるしかないです。
そのコメントってなんていうのが正解なんですかね。
クロップの。クロップがなんて言ってれば正しいかってことですか。
そう。アウェーで勝ち点1で OK っていうので、怒る人がいるわけじゃないですか。
まあ、it's not brilliant, but it's okay なんで、まあ、
まあ、まあ、よくはないけど。
最高じゃないけど、いいよねっていう感じ、
うん。
まあ、ちょっとテキストでしか見てないから、あれですけど。 満足してないけど、ポイントは取れたぐらいな言い方しかできないですよね。
でもまあ、今のパレス相手に勝ち点1だと満足できないとか、とも言えないし。
まあ、まあそうっすね。いやまあ言い始めたらキリないですよ。今シーズンは全然 OK じゃないですよね。だから、なんて言えばいいんですかね。
難しいっすよね。難しいし、そんなに馬鹿正直に言う必要もないしっていう。
まあ、どうなんだろうな。良くなかったって言った方がいいんですかね。
まあ、とりあえず、チームのパフォーマンスが良くないと。良くないことに責任を感じてるんで、なんとかしないといけないぐらいがいいんですかね。
そういうタイプの監督もいますよね。まあでもやっぱりだから自分たちのやってることは間違ってないっていうスタンスを持ち続けて、自信を持たせたいのかもなってずっと思ってますね。
そうですよね。あんまりその、自分たちを否定しすぎると選手にそれがそのまま伝わるとどうなんだろうみたいなところもありますよね。
そうですね。
だから、なかなか難しいんだろうなとは思うんですよね。
まあ、クロップはものすごく選手と同じ気持ちになっちゃう人なのかもしれないですね。良くも悪くも。だからこそ上向いてるときは、めっちゃ相乗効果になるけど、この落ちてるときは、やっぱ選手も頑張ってくれてるしってなって、こう、厳しいことを言って、なんていうか、雰囲気を変えるみたいな感じの監督じゃない、じゃないかなと。まあ、中には嫌われてでもチームの成績を良くするみたいなタイプの人もいますけど、そうじゃないっていう感じに見受けられますね。
そうっすね。まあ、ただ、外向きと内向きは全然違うとは思いますけどね。
もちろんそこもあるし、めっちゃ切れてるクロップもあったんで。
インタビュアーに勝ち点1で OK って言ったからといって、ロッカールームで、よし、今日は勝ち点1で OK だぞ、みんな、別にって、まさか言ってないと思うんで。
それはもちろんですね。それはもちろんですね。
そこはなんか、受け手も切り分けた方がいいなとは思いますけどね。
そうっすね。まあ、それにしてももっといいコメントないかってことですよ ね。
そうそう、そう、それは思います。はい。まあ、なかなか。まあ、ウルブス戦ですね。なんか最近ウルブスとばっかりやってる気がしますけど。
今シーズンはウルブスとブライトンの年ですね。
これは、あれか、延期分が入ってんのか。
そうですね。
なるほど。だからここミッドウィークにあるのか。
はい。
ってことは、チェルシー戦も、じゃあ、チェルシー戦は4月にあるのか。めっちゃここきついじゃないですか、4月の最
やばいっす
初。
ね、これ。
シティ、チェルシー、アーセナルってリーグ戦が3つ続いてる。
これ無理じゃん。今気づいた。
う
や
わ、
ば。
これ、なかなかないっすね。そっか。いや、でもここ、奇跡に3連勝とかしたら、すごい、勢いがすごいっすね。
まあ、ここでシーズンの順位決まる気がしますね。
そうっすね。でも、ここもう、レアル戦、セカンドレグも終わってるから。
そうっすね。
いやー、なんか大爆発してるかもしんないっすよ、ディアスが。
ね。いやまあ、とにかくホームで勝つこととアウェーでできるだけ先制するって感じで。
そうですね。
ディアス、チアゴ。まあ、そもそも今日の試合も最後頼みの綱が18歳のバイチッチって時点でもうシーズンのプランがめちゃくちゃなことは自明だと思うんで。まあ、怪我人って言ってるの情けない気持ちになりますけど、そこが帰ってくれば状況は変わると思うので、というか帰ってきてフィットしたらって感じですよね、状態を見てると。
そうっすね。確かに。そんなに速攻以前の期待できる感じかどうかはまだわかんないですね。
なんでそれが、順位が決まるまで間に合ってくれっていう感じですね。試合のない日はとにかく、ディアスとチアゴの回復を祈る。
そうっすね。
試合は死なないように、なんとかこなすっていうのが続いていく。
そうっすね。
残りのシーズンですね。
うん。適度に気分転換すると。
そうですね。
うん。まあ適度というか必要以上にやった方がいいかもしれない。
まあ試合のことばっか考えてるともう陰鬱になるんで、試合以外の選手の様子とか見ると、
うん。
まあなんか、月並みですけど、一人の人として見れるというか、
うん、
頑張ってるなってなるんじゃないですかね。ちょっと僕が甘すぎるだけかもしれないですけど。
いや、でもそれくらいの方がいいんじゃないですか、やっぱ。うん。うん、まあもう、次、試合が来れば応援するというところですかね。
もちろんですね。はい。
うん、
期待しすぎずにっていうのもあれですけど。
うん、
まあ、うん、難しいですね。
うん、
まあ、試合があること自体は楽しいはずなので、まあでもそれがサッカーですよね、ここ。
まあそうっすね。
うん、試合のない日は試合を楽しみにして、試合終わったら不機嫌になることもあって。
はい。まあ吐き出す場は必要かもしれないですけどね。
まあそうですね。うん、なんか人と話すってのはだいぶ大事ですね。
まあ、そうっすね。
うん。
まあなるべく、クローズドな場がいいかもしれないですけど。
そうですね。
今シーズンとかは、はい。
うん。
っていうわけで、3月3日金曜日の夜は、そんな吐き出す場があるんで。
ビールを飲みましょうというところですね。
ビールを、東京近辺お住まいの方は、ぜひ、恵比寿エピローグさんに集合して、僕ら2人も行きますんで、ちょっと、いろんな話をしましょうっていう感じですね。
はい。ぜひ。
こんな時だからこそっていう。
そうですね。あの記事を出したら上向きましたけど、またこんな時だからこそになっちゃいましたね。
そうそう。まあでも、ユナイテッド戦は勝ちたいな。
いやー、これ、ターニングポイントですよ。
いやー、また何度目の、
なんかターニングポイント通過、まあここ負けたら終わりな感じですよね、本当に。
そうっすね。
アンフィールドだし。
うん。ダブルになっちゃうわけですよね。
うん。
いやー、もうターニングポイント探しのシーズンですよ。
そうっすね。まあなんか、ターニングポイントっていうか、デスマッチって感じですね、こう。勝てば命は繋がるけど、負けたらとどめが刺されるみたいな。
確かに。
後半はそんな感じになってきましたね。はい。
ですね。はい。まあ、そういう試合もあるんで、ちょっと、決起集会的に、
うん。そうですね。
やりたいんで、ぜひぜひという感じですね。はい。じゃあ、今回はまあそんな感じですかね。あんま試合の話っていうか、いろいろ今の思ってることをいろいろ話した感じですけど、まあちょっと感想などもツイートしてもらえると嬉しいです。はい、この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LAC ラボがお送りしました。それではまた次回。